心の闇を照らします。
そんな和尚の一人ごと。
ラジオ沖の皆さん、おはようございます。2月6日金曜日、時刻は午前9時1分を回りました。横手駅前インスタから金曜朝の情報番組、週末とっておきラジオを届け中です。お相手は横林こと柴田優子です。さあ、9時台最初はそんな和尚の独り言。横手市平川町吉田にありますお寺、西宝寺のご住職、斉藤大円ご住職に今日もお越しいただいております。本さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
はい。この間お越しいただいた時は、まあ、第5ということでね、1週間前だったんですけれども、スタジオの目の前の景色変わってると思いませんか？
そうですね。綺麗に鎌倉ができてますね。
そうですね。
やっぱりね、鎌倉職人さんのね、腕を感じますね。
そうですね。雪積み作業が終わりまして、うん、ねえ、本当に雪遊びフェスタなんかね、
うんうん、
開催されているということもありまして、うん、なんとなくこう景色が変わると心も変わる。
そうですね。今年はね、比較的ね、鎌倉見てもね、余裕がありますね。
余裕。
何かというとね、やっぱほら、うん、ちょっと前ほら、大雪だったじゃないですか。
ずっとね。
だから地元の人としてね、あんまり雪見たくないなって気持ちがあったでしょ？
ありました。
でもね、今年はあんまり雪降ってないんでね、
うん、
なんとなくこう雪もね、こう親しみを持って見れるっていうかね、やっぱ目線が違うじゃないですかね。
うん、
その時の雰囲気でね、
うん、
毎日毎日雪寄せしてるとね、雪なんか見たくないななんて思うじゃないですか。
はい、
でも今年はね、比較的ほら、雪があんまり降ってないんでね、
うん、
なんかこう余裕を持ってね、あ、雪もいいもんだなって。こんなふうにこう考えると、やっぱり雪国だから、ね、雪と一緒に付き合うっていうね。
はい。
ね、そんなこう、心の余裕を持ったところで物見れるとね、
うん、
いいんでしょうけどもね。
そうですね。
なかなか毎日頭いっぱいいっぱいですからね。そんなこともありましてね。でも、本当綺麗にね、作ってますね。やっぱり職人さん大したもんです。
そうですね。もう本当あちこちにね、こういう鎌倉を見ると、もう来週ですからね。
あ、そうですね。
もうね。
やっぱりね、職人さんのね、技っていうのがね、やっぱり素晴らしいですよね。そういう方々がね、こういう行事でもいい、ね、イベントでもいい、支えてるってことをね、こう見れるとまたね、ありがたく思うんでしょうけどもね、私たちな、視覚でね、見えるもとしかね、見てないわけですから、その裏にあるね、はい、その努力みたいなものもね、こう、考えていただけるとね、なんかまたまたね、その行事もイベントもね、こう、おぼむき深くなるんじゃないかな、なんてね、こんなふうに思うわけですけどね。
そう、おぼむき深い行事となれば、まあ、今週は、まあ、節分、そしてあと、立春ということで。
そうですね。もう過ぎてしまいました。暦の上では春ってこうよく行きますけどね。
はい。
やっぱりね、節分。そして次の日が立春と、
そうですね、
いうことになるわけでしてね。
はい。
で、節分というのは、ね、節を分けるわけですからね。
はい。なんか豆まきのイメージしかなくて、あと恵方巻きの。
ね、
すいません、ちょっと食いしん坊で。
いや食べられるものをね、投げてるわけですから、いっぱい食べてください。年の数ぐらいなんてね、はい、こんなこと言いますけど、まあ、これも一つのね、昔からの行事じゃないですか。
はい。
で、こういうことは、なんていうかな、日本人っていうのは大切にしてきたんでしょうね。すべてはね、
はい。
すべては悪いことが起こらないように。ね。すべては、平穏に暮らせるようにっていう願いを込めたところに、すべての行事があるんでしょうね。日本人の心の中にね。
あ、日本の行事っていうのは、確かに雪祭りも、やっぱり五穀豊穣だったり、商売繁盛、
ね。鎌倉なんか水神様でしょ。水神様でしょ。やっぱりね、五穀豊穣のために、ほら、水不足がないようにとか。ね、水の神様にね、お祝いする室を作るだとか、ね、そういうことやってるじゃないですかね。で、節分っていうのはね、要は書いてその通り、塩を分けるって話です。
塩を分ける。
必ずね、4つあるんですけどもね。
何ですか？
いいですか？立春の前の日。
はい。
うん。次は、立夏の前の日。
立夏の前の日。
夏の。
うん。
で、次は、立秋の前の日。
ああ、秋の前。
立冬の前の日って、こう4つあるんですけども、うん、はい、一番にね、節分っていうと、2月3日じゃないですか。要は、うん、立春の前の日、
うん、
これはね、やっぱりね、冬からね、 春にかかるって、はい、やっぱりこの締めの中で一番じゃないですか。この時が一番こうなんていうかな、重んじられるみたいな、
ね、あ確かに、うん、昔って1年の始まりが、うん、その立春だったんですよね、
う
ん、
正月みたいなもんですからね、この時に魔を、ね、寄せつけないように豆をまくんですよ、はいはい、っていうことじゃないですか。
それで鬼は外蔵内、うん、は
い、だいたいそういう文化っていうのはね、うん、まあ、あの大陸から流れてますから、だいたい中国から来てるんでしょうねきっとね。
そうか、
だってほらあのさっきちょっとちらっと言ったね、あの恵方巻きってあるじゃないですか。
恵方巻き、はい、
食べました。南の方角に巻くと書いてね、恵方巻き。今ねちょっとね、あのこの前までね、あのコンビニのね、ボロパターンにいっぱいね、あの上り立ってましたね。
あ、そうでしたね、
うん、今何もないですね。終わったからなんですよね、きっとね。
もちろんね、
あの恵方巻きなんてね、私ね、うん、そうですね、何年か前からね、そのコンビニエースで見たのがなんとなくきっかけのような気がしますけどもね。
それまで知らなかった、私も。
どうしました。じゃあこれどっから来たか知ってますか。
わかんない、大陸。
いやいや、違う、もう大陸なんですけどもね、これね、よくあの映画にね、陰陽師っていう映画あったじゃないですか。
知ってます。
陰陽師ってね、はい、あの安倍の生命だとかって知ってる？
そうそう知ってる、
まあ。ほとんど映画の知識しかないんですけど、
ね。私もそうです。
ね、で、陰陽道っていうそのね、はい、一つの学問の道があるわけですよね。
そうなんですね。
うん、これ何研究したかというとね、うん、暦の道だとかって。だから今の暦じゃないですか。
はいはい。
ね、今の節分でも立春でも、うんうんうん、みんな暦の話じゃない
ですか。そうですね。
で、この方々はきっとね、うん、まあ、天文学を勉強したんでね、うん、月の満ち欠けだとか。
はい。
だから陰陽だから、ね、だから影と、ね、日向があるわけだから、うんうん、っていうところでこうなんかあの映画に出てきた、ね、マークがね、こう白と黒のこうマガ玉みたいなやつがくっついたようなね。
ああ、もう映画そのままの。
そうそうそう、白と黒じゃないですか。
ご覧になった方は分かるかな。
だから陰陽だから、
はい、
ね、だからやっぱ月の満ち欠けだとか、うん、そういうことを思ってあの天文学を勉強し暦を作ったんでしょうね、うん、それが日本風にこう派生されたっていうところにあったんでしょうが、
あ、
ね、その陰陽道から来ているっていう。
で、
じゃあ占いの世界じゃないですか、
ね、うん。そうですね、今度はね。
当たるのも八景、当たるのも八景なんてね。なあ、そんなことこういうわけなんてね、出てきたところで、
はい、
その暦の中で、陰陽道の中でですね、
はい、
今年の一番のいい方角があるんだと。
はいはいはい。
そこには何がいらっしゃるんでしょうかって言ったらね、
うん、
あのね、今年、こう、徳のある神様がそちらの方角にいらっしゃると思います。
あ、そうなんですね。
それはね、徳、都市徳神とかっていう神だな。
都市徳神、
うん、その年の徳のある神って書いて
ある
、うん、徳徳神ちょっと担々麺みたいなもんで、
いやいや、そんな一緒にしないでくださいよ。
いやいや、
おっさん、
あの、ちょっところで言ってしまいましたけど、
わかりますけど、
なかなか口が張らなくなってるんでね、
回ってます十分、はい、
で今年の方角はどっちって言ったら、はい、知ってますか。
西南西、
そうですね、
それが、うん、恵方巻きを向いて食べる方向。
ここのスタジオから見るとね、西南西どっちかなっていうと、だいたい駅の方角じゃないですかね。
あ、
西南からちょっと西寄りみたいな感じですけど、
はいはい、
で、あっちの方に向けて、うん、なんかね、このもう巻物をもう食べると。
食べると。
黙って食べるって。喋っちゃいけない。
あ、切っちゃいけないとかね。
そうそう。うん、俺は縁を切らないようにって話で、ね。
ああ、
ね。だからそういうのってみんななんていうかね、こう、まあ、ころと。まあ、勢いと、
はい、
まあ、そんな感じ で、
そうです、ね、
やってるのが割と私たちのその縁起を担ぐ所作にあるわけですよ、
うん、そうか、
いや、それはね、なんでこんなことするのっていうよりも、
はい、
これをもって縁を切らないだとか、
あ、はいはい、
ね、うん、無言にするということは神事なんだから、
うん、
神の行事なんだから、お話ししない。よくあの、なんか、あの、おすす払いでもね、よくマスクしてるじゃないですか。
はい。
息がかからない。
そうですね。
ね、だからそういうことを所作をしている。
わあ、それちょっと新発見。あ、そうか、そうか、そうか、そういうことでしたか。
神の行事をしてるわけです。
そうか。
こんな太巻きのゴーッと食べても、これ神の行事してるわけですからね。この間喋っちゃいけないという、この、素晴らしい、ね。これを思って、きちんと行事をこなしたから、今年はいいことがあるんだろうって。縁起を担ぐってこういうじゃないですか。
はい。
ね。そういうことを私たちはしてるということであるね。
そっか、そういう願いを込めて。
すべてを、ほら、すべては平穏に過ごせますように、
はい、
願いが根底にあるわけです。
うんうんうんうん、
それを 表現としていろんな表現があるわけですけどもね、
はい、
いやでも滑稽じゃないですか、太巻きね、目線のせいでゴトゴトゴトゴト食べてる姿見たら、いったら普通何やってんのって言うんでしょ、それは神のね
儀式、
あ儀式ですからね、もう笑っちゃいけないっていう感じでですね、
あの太いの食べる自信なかったので、うちは細巻き
でもね、あの必ずね、あの中身はね7つはいってなきゃいけない、
えそういう決まりあったんですか、
七福神っていうのいますかね、
いらっしゃる、私でも納豆巻き
食べた、だいたいかんぴょうとかね、うん、入れるんじゃないと、なんかいろいろこうで、その中にもほら人の中ではね、これ入れたらまた運がつくんじゃないかなってものをこう入れちゃうという、それで食べるっていう、まあ、何でもまあありって言われちゃ失礼ですけど、7つだから7つ必要なんです、七七福神っていうじゃないですか、
そうですね、そっか、それも新発見でした、
そうやっぱ七つ、何事七つみたいなね、
いや今日はもうびっくりの連発ですよ、
そう
どうしよう、
でもこれ流行ったのは間違いなく七のつくコンビニさんが流行らせたって話がありますけどね、
ああそういうことなんですか ね
七福神じゃないですかほら、で七のつくコンビニさんがある時にこれを流行らせたという、
あそういうのもあるんですかね、
これだいたい2000年、2003、4年頃じゃないですか、恵方巻きなんて言ってたの、私も知らない、なんで太巻きなのなんでこういう風にして言ってんのみたいな、
はい、
何にも思わなかったんだけどもね、
そうですね、でも大塩さんがおっしゃる、うん、その無言で食べるのはやっぱり神事だっていうことと、七福神がいらっしゃるなので7つ、7種類、それから徳徳神がいらっしゃる方向を向いて食べるっていうのはもう本当に納得、う
ん、だから言えないでしょ、都市特進なん
で、あ都市特進だ、徳徳神
担々麺じゃないから、徳徳神じゃないんですよ、
都市特進、
その都市の徳の神だから、はい、都市特進だから、ね、
なるほど、
ま、徳徳神じゃないし、またこういうのはねちゃんとね一応語呂はっきりしておかないとですね、
都市特進
っていうね神様がいらっしゃるんですけど、はい、それが今年は西南西の方角にいるから、まあでもね、はい、別にその時にだけ特別を拝むっていうその感覚じゃないじゃないですか、
はい、
でも、
はい、
人っていうのはなんとなくその時だからそっちの方面を拝むのかっていうとね、いつも西南西にいらっしゃるとするならば、
はい、
何かことがあったけど365日あるんだから、
うん、
ね、ふっとこう思った時に、ね、そっちの方に手を合わせてみるだとか、
はい、
そういうことが行きじゃないですか、
ね、そうですね、
なんかその時だけみたいな、その時だけじゃいいのみたいな、ね、
いや出ました、おっさんの行きじゃないですか、
ね、あ生きてますからね行きに行きたいじゃないですか、
行きたいです、
もう、ね、それは理屈じゃないのでね、
うん、
でもせっかくねその時だけ特別もやいいことあるなんてこともなく、やっぱり常にね、なそういう心を持っていただくっていうのがね大切じゃないです、じゃあ同じですよ、
はい、
ね、先祖でもね、親先祖でも仏壇の、ね、拝む時でもその時だけ拝まいいって話じゃなくてね、
はい、
やっぱり感謝を込めていつもこう手を合わせるような気持ちを持ってるとね、
はい、
縁起が良くなるんじゃないかなと思うわけでございます、
承知いたしました、ね、はい、とっても今日は勉強になりました、
いや
深かったですね、
ちょっといつも深いんですけど、
ね、そうですね失礼しました、ありがとうございます、
はい
今週はまあそういう一週間ということもあり始末ですけれども、うん、はい、体調管理に気をつけて、
そうですね、もう2月始まりましたんでね、
そうですね、
もう暦の上で春でもね、本当に春も間もなく来ますから、
わかりました、
気持ちを込め気持ちをね元気にして頑張りましょう、
はい、頑張りたいと思います、
はい、
はい、次回のご出演は2月20日ですね、
はい、そうですね、
はい、またその時のお話を楽しみにしております、
はい、
そんな和尚の独り言、平川町吉田にありますお寺西宝寺のご住職、斉藤大変ご住職のお話をお届けしました、おっさん今日もありがとうございました、
ありがとうございました、心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。